満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市上平で美しいバラを育てていらっしゃる徳永園芸の徳永さんです。
徳永です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、徳永さん、そしてこの廿日市で作られたバラ、もう皆さんね、いろんなところで見る機会があったりとかですね、まあ、市役所の1階だったり、近所のお花屋さんだったりとかですね、そしていろんな媒体にでもですね、徳永さんはじめ廿日市のバラ農家さんがですね、取り上げられていらっしゃいます。今日は、徳永さんにですね、インタビューをさせていただきたいと思います。バラって聞いたら大抵の方は、広島の方は福山みたいなイメージがあると思うんですけど、 でも実は廿日市はバラの産地なんですよね。
そうなんですよ。あの、実はですね、廿日市は切りバラの産地なんですね。福山はあのバラ大変有名なんですけど、あれはあの集計用っていうガーデンローズですね、外で楽しめでる花なんですが、私たちが作っている廿日市のバラっていうのは切り花なんです。これがまあ県内で一番と、廿日市の出荷量がということです。
ですね。県全体の4割にあたる約もう74万本の切りバラをまあ出荷をされていらっしゃるということで、で、まあ、徳永さんはじめこの廿日市市にはですね、花丸花園さん、原農園さん、そしてのりさだ農園さん、はい、まあ、4軒のね、はい、生産者さんがいらっしゃるということなんですけども、徳永さん、まずこの切りバラってどういうことなんでしょうか。
簡単に言うと、花束にされる花とかアレンジとかですね、あと結婚式 の花嫁さんのブーケに使われる花であるとか、そういったの鉢でもう土からも縁が切れているも の花瓶に生けていただく花のことです。それがまあこう主なこう出荷の元なんですけども、
ということはもう私たちがよく目にするもうね、まあ、花束、もう身近なバラっていうことですよね。
そうですね、はい、花屋さんでもよく見かけると思います、
はいはい、でもう年間通じてもですね、いろんな記念日があると思いますし、まあ、もちろん誕生日はじめ、母の日、敬老の日、はい、もう無数に多分大切な日があると思うんですけど、はい、ぜひプレゼントをしていただきたいです。
そうですね、母の日のカーネーション有名ですよね。ですけど、あのその切りバラの生産者全国の団体の集まりで、父の日にはバラをっていうキャンペーンはもうここ40年ぐらい続いてるんですけど、なかなか浸透しないんですよね。だからこれからのあのシーズン、6月の今年は第3週が父の日に当たるんですけど、
19日の日曜日ですね。
そうですね、でそのあたりに、まあ、お父さんにですね、日頃 の, あの感謝とか敬意を込めてバラの花束を送っていただくのもいいんじゃないかなと思うんですけど、
いつもね、あの徳永さんはじめ、農家さんがお花屋さんと一緒にいつも廿日市市長にプレゼントもされてらっしゃいますよね。
はいはい、はい、そうなんですよ。あのここもう7年ぐらいになるんですけど、廿日市のですね、あのお父さん代表して、廿日市のお父さんということで市長のところに花束の贈呈に参っております。
はい、そして、まあ、徳永さんなんです、今実際に事務所にお伺いをしてインタビューをさせていただいているんですけども、あの、まあ、上平ね、皆さんこう、まあ、多分早谷神社さんとかですね、あの原の方に行ったり、まあ、四季ヶ丘に行こうかな、まあ、多分通ると思うんですけども、はい、でもちょっと中に入ったところ、なかなかこうね、用事がある人と住んでいる人じゃないと多分通らないようなところに、このバラのハウスがすんごい広がってますもん。
そうですね、はい、なかなかあの分からないんですよね、だからよく話するのに、廿日市そんなにバラを作られてる場所だったんだっていう話聞くことが多々あります、
はいはい、なんと1800坪のその農場がね、徳永さんあって、そして10棟10棟のこのハウスがあって、
はい、
もう年間ずっと大忙し。
そうなんですよ、特にですね、あのこの時期外でバラが咲く時期は忙しいですね。冬場もですね、暖房して 作業してますんで、年中通してその切り花が出荷できるっていうふうな状態にしております。
で、徳永さんは年間約40万本以上ですね、市場に出荷をされていて、で、廿日市だけでもその県全体の4割の74万本ということで、これ凄まじい数。
そうですよね、なんかピンとこないでしょうけど、4県合わせるとですね、約70万本ぐらいの出荷があるんですが、これをですね、分かりにくいのは週で言いますと、少ない時、冬場の時で1万本とか、多い時になると廿日市だけで2万本とかになったりするんですよ。2万本ですよ、よく、それでも分かんないですよ。
ちょっと想像、絶するんですけど、従業員さんは、
従業員さんは家族含めて8人でやってます、
はい、はい、それでもこう家族、8名大忙しいっていうことですか。
この時期はね、本当に息つく暇がないんですよ。ただ冬場はですね、出荷量も半減しますし、暖かい温室の中で伸びるとゆっくりと仕事をするっていうふうになってます。
今がちょうど旬で、
はい、
ね、しかも、ゴールデンウィークと、バラ祭りと、そして、母の日が終わったばっかりということで、もちろん今も忙しいですけれども、先週先々週がもう1年で一番忙しかったよ。
いやー、忙しかったですね。もう何日間かもう夜鍋で頑張りましたけど。
で、旬はあるんですけども、でもバラはビニールハウスの中でも作られているということで、1年を通して出荷される。
はい、はい、そうなんです。バラっていう植物はですね、四季咲き性っていうものを持っている品種であれば、一年中温度をかけてやれば咲いてくれるんです、ですから我々はその暖房してバラが一年中楽しめるように生産しております。
なるほどですね。ちょっとスケジュールの方をね、聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、最初の苗を買うなり自分で作ったりして植えるんですけど、それから温室の中で植えますよね。今その水耕栽培で作ってるんですが、苗を仕立ててっていうか、大きく育てていって、だいたい植えてからですね、早いもので半年ぐらいで収穫ができるようになります。一回収穫できるようになりますと、一つの株から年に5回から6回、約ですね、花を一回切ったらそのなくなって、芽が出てきて次の花が咲くまでが、時期にもよるんですけど 4,50 日かかるんですね。それをですね、温室のあらゆるところで一年中繰り返してるんですよ。
なるほどですね、はい、やっぱりあと思うのが、いろんな色のお花だったり、はい、で、花びらはこう白いんですけども、ピンクの美しい、柄というか、そのサシが入ってる、これちょっとどういう風にして色を作っていくんですかね。
その植物っていうのは自然界のものなんで、品種改良されてるわけなんですね、でバラっていうのは19世紀の末ぐらいから品種改良が進んで、人間がこう意図的にどんどん品種改良を繰り出す、交配を繰り返していって、その面白いものを作っていく、で自然界の中からのこう恵みっていうか、授かりもんなんですよね。イメージはして作るんですけど、これとこれを掛け合わせたらこんなになるかなとかっていうふうな、そういう感じですかね。
今おっしゃいました交配っていう言葉がね、はい、非常に重要で、品種を生み出すまでに時間がすごくかかったり、
はい、
ましてその失敗っていう時もあるんですよね。
失敗の方が多いです。まともなものができる方が少ないですね。これはどの植物でも言えることなんですけど、人為的に作ろうと思ってもあくまでやっぱり神からの授かりものなので、イメージだけはありますけど、ほとんどがものにならないものが多いと。
運も必要ということ、
はい、もうその通りだと思う。運もあると思います、たまたま自分のイメージ通りにできるものもありました。
さっきの白い花びらにピンクの美しいサシっていうのは、
はい、
うまくいった中の美しいのをえりすぐって市場に送って、お花屋さんで普通に売られている、
そういうことですね。はい、はい、
ね、私たちはもう本当に美しいバラしか見たことがないので、育てた分全部美しいバラが育つのかなっていうイメージなんですけど、それはとんでもないことです。
とんでもないですね。人間でも一緒だと思うんですけど、優秀な親、お父さんとお母さんがいて、お子さん生まれますよね。それが全てその、なんていうんですか、美男美女で、その すごく男前にあったり、はい、美少女が生まれたりとか、そういうわけじゃないじゃないですか、はい、で子供って兄弟がいてもう全部違いますよね、うん、植物も全部そうなんですよ、はい、バラも種一個一個が全部違う形質を持ったものができるんですね。その中から寄っていって選抜していって今の市場ニーズに合ったものを作っていくっていうか選んでいくっていう作業なんです。
あ、いや本当にそれを聞いただけでも非常に大変なバラ作りをねいつもされてらっしゃるんだなというふうに思いました。まあそれだけバラに対する思いとか愛情っていうのが非常にこもってであんなに美しいバラが、まあ、できているのかなというふうにね思いますけれども、本当日本でももうトップレベルの美しいバラをずっと生産をされているということで、そういった品質にもね非常にこだわっていらっしゃるんですね。
そうですね、あのやはりですね自分が一番先に考えるのはお客さんのところでいかに綺麗に咲いて長持ちするかなんですよ。作る上で一番大切なのが花持ちって言って、はい、花が長く楽しめること、お客さんのところ で2番目がいろんな色とか形があります。バラであってバラらしくないものとかですね、うん、本当にバラらしく咲くものとかそういったものがあったりで、3番目にそのやっぱり生産性っていうんですかね、うん、その3つの軸でですね花持ち、それから色と形、生産性っていうものが3つが揃ったものでないと、もうその中で作って出荷することはできないっていうことです。
なるほどですね。で先ほど、まあ、徳永さんね年間約40万本以上の、まあ、バラを市場に出荷をされているということなんですけれども、どのくらいこう種類にしたらこれまた結構あるんですか。
そうですね、今ですねあの50種類ぐらい出荷してます。
はい、
っていうのがまあ少量多品種でいろんなものを作ってちょっとずつ楽しんでいただこう、で自分しか持ってないオリジナル の, その品種もあるんで、そういったものをまあ少量作って希少価値を高めて、うん、あの花はここにしかないよっていうふうなですね、うん、イメージ戦略っていうかブランディングっていうかそういう方向でやってはいます。
はい、白いのがあったり黄色いのがあったり、
ピンクもいっぱい濃いのから薄いのまでいろいろありますからね。
それぞれネーミングがあるんですか。
そうです、全部名前がついてます、はい
ね、例えばそのロイヤルホワイト
はい、そうですね、そういったのもありますね。
白い花びらのピンクの刺し、あれは何ていうの。
フラッシング。
フラッシング、以前ね広報初開示にも、まあ、徳永さんねおっしゃってたんですけども、分かりやすいネーミングっていうのも必要なんですよ。
そうですね、あの大切なのはその花のイメージと名前っていうのがある程度、あそうだよねと思えるようなこう直結するようなものであったりとかしないと、あまりにもこうかけ離れていたりとか難しいとお客さんに覚えていただけないんですよね。ただねもうバラってもう本当毎年毎年いろんな種類が出てきて、うん、新しいネーミングがあるんで新しい名前をつけるのって本当大変です。
あ、毎年毎年新しい
の。そうです、でまあ、自分がその発表する品種もありますし、海外の種苗業者がですね日本の代理店を当時通じて売ってくる、我々も当然買いますけど、そういったのは、うん、そういった品種もありますんで、もう何十って毎年出てきます新しいの、まあ、その代わりいまいち生産性が悪かったりとか人気がないものはどんどん淘汰されてこの世からなくなっていってるっていうのが現状です。う
ん、はい、そして徳永さん先ほどの水耕栽培というふうにおっしゃいました、はいはい、ロックウール栽培。
そうですね、
っていうことなんですか。
はい、はい、ロックウール栽培っていうのはこれまあバラのその水耕栽培のメインの培地って言って、まあ、土の代わりに使われてるものなんですけど、よくあの建材で壁の中に断熱材入ってますよね、あれを植物に改良したやつです。だからもうもろにあの壁の中に入ってる断熱材っていうふうに思っていただけたら分かりやすいかと思うんですけど、アスベストではありません。
切りバラ、先ほどお伺いしたんですけど、切りバラとスプレーバラっていうのは同じことなんですか。
大きく分けますと、バラの中にはスタンダードのバラ、スタンダード咲きのバラ、スプレー咲きのバラ、スタンダード咲きのバラっていうのはよく皆さんがあのイメージされる一つの枝に大きい赤バラがボッと咲いてる、これがスタンダードのバラ。スプレー咲きのバラっていうのは一つの枝から小さい輪がいくつもシュッとこうすっきり状に常ですね、だいたい5輪とか6輪とかついてるものが多いですかね、うん、それをスプレーバラって言います。他の花でも言います、菊もあります、菊もあの大輪の輪菊、 スプレー菊、カーネーションも大輪のカーネーション、スプレーカーネーションっていう、だからそのなんていうんですかね、総称っていう言いますか、あの仕立て方法と、あとそういう風になりやすい品種の違いです。
なるほどね。ちなみにあの廿日市友田にある広島バラ園さんのバラはそのスタンダードバラってことですか？
えっとですね、あそこはいろんなものがあります。
あ、そうなんですね。
あそこのあの、まあ、広島バラ園さん、田頭さんのところっていうのは苗を売られてるんですよ、はい、だからガーデンローズってさっき言った福山に売る、はい、田頭さんのところからいっぱい福山に行ってるんですよ。
はい、はい、ね、ということはもう本当に廿日市は
廿日市は
バラの町
ですよ。まあ、ああいうですね、あの大化の田頭先生とかね、いらっしゃったりとか、昔からこう作られてる方っていうのはね、たくさんいらっしゃるんで、隠れたバラの町です。
栽培をされていて、はい、まあ、いろんな農機具もあったり、まあ、もちろんビニールハウスもね、はい、メンテナンスも大変だと思いますけれども、はい、この広い農場、はい、どういうふうにして管理をされてらっしゃるんでしょうか？
なかなか大雑把に言うのは難しいですけど、まあ、側から見るとビニールハウスっていうんですかね、うん、あのただビニールハウスでもあの使われている屋根の材質がですね、大人が歩いても破れないような材質のしっかりしたものが使われています。で全部紫外線カットされたんですね、これが、うん、非常にだから、まあ、温室の中は暑いようで割と涼しいんですよ。でバラはですね、あの生育環境が18度から25度がよくできるんですね、
はい、
なのでそのバラが育ちやすい環境に合うように暖房したりとか冷房したりして、はい、あの管理しております。
ね、
だから機械もですね、あの重油の暖房機から、それから今ですね油が高いんで、夏場も暑いですし、温室、はい、のあちらこちらにあのエアコンが設置してあるんですね。それを冷房、それから暖房と併用して、冬場はもう本当電気と油をハイブリッドで使って加温しているような状態です。
そしてデータでもその温度をこう、はい、細かく管理してらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。あの昔はですね、大雑把でこのぐらいの時期になったらこんな感じみたいな、うん、今のぐらいの温度だったらはい閉めとけよとかみたいな感じだったんですけど。うん、今はね本当にセンサーがついていて、うん、その日その時々の温度、湿度、それから日射量、それから、まあ、二酸化炭素の量とか、いろいろ画面上で見ることができるんですよ、うん、だからそれ見ながら、あ、今日はこんな感じかなとか、うん、っていうふうに、まあ、見える目で見てデータをお集積していって、この時はこういうふうなものだっていうふうなことを作ることができるようになりましたね。特に湿度を嫌ったりとかするんで、そういう管理っていうのはなかなかただで感じても、温度計とかですねあるけど、湿度計ってよくわかんないですよ。まあ、そのバラ感じる湿度と人間感じる湿度のその違いとかっていうのもはっきりこう分かるようになったんで、
すごい便利になったんですね。
失敗が少なくなった。
なるほどですね。分かりました。さあ、今からもっともっとバラをね買ってプレゼントをねしていきたいなというふうに思いました。はい、そんなですね、素晴らしい美しいバラなんですけども、買おうかなと思ったらどこで買えばよろしいでしょうか？
ですね、あの私のところは卸売って言って、すべて市場に卸しております。だから花屋さんがですね、市場で買ってくださるんですよね。それもまあその時々によるんで、もしよろしければその花屋さん、森の修理屋の花屋さんとかにご注文していただいたら、廿日市のバラ、徳永のバラって言っていただけたら、多分ですね市場の方で購入されてご用意してくださると思いますんで、ぜひその方法でよろしくお願いいたします。
はい、徳永さんの農場を調べて直接来られる人とかもいるんじゃないですか？
あ、いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。あのもう交流はね、あの本当してなかったんですけど、まあやっぱりあるじゃないですか、いろいろと。なんですけど、あのコロナになってで大変ですね、あの花の業界も影響を受けたわけなんですよ。で皆さん本当に優しい気持ちでご協力してくださるっていう、花がね余って行き場がないっていう、会に来てくださる、連絡電話して売ってもらえませんかって、これを断るわけにいかんでと、大ピラにはありませんけど、来ていただいたお客様に対してはあの、まあ、できることは花屋さんとは違うんで限りますけど、 対応させていただくようにしております。
基本的には近くのお花屋さんにね、ご注文していただくか行っていただくのが一番ね、いいのかなと。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
そしてですね、先ほどね、夜鍋夜になってもっていうね、忙しい時はおっしゃいました。やっぱり苦労されていることってのはどういうことですか、一番。
今ですか。今苦労してるのはですね、やはりですね、暖房代なんですよね。すごく油の値段って上がってるじゃないですか。でバラを作るのには、先ほどもお話したんですけど、18度から25度の栽培環境がいるんですね。これを真冬、例えばマイナスとか2度とか3度とかにも20日以上になります。この拝壇神社近くのその時に温室の中を18度にしようと大変なんですよ。で電気とエアコンとですねから重油のボイラーを使って温めるんですけど、どうしても油の消費っていうのがね増えてきます。でそれがねやっぱりこのところの油の高騰と円安でどんどん値段が上がってるんで厳しいですね。それ非常に、ね、資材も当然ビニール関係もどんどん上がってます。まあどの業界もそうなんですけど、はい、
ね、しかもたくさんね広大な敷地の中に大きなビニールハウスがあるということで、やっぱそれだけをね一定の温度に保つっていうことなの で、本当に大変というふうに思います。はい、そしていやもうバラの魅力なんですけど、やっぱりね誰が見てもやっぱ美しいなというふうに思いますし、はい、男性のね私たちも本当にああいいな、ね、いただいてももちろんあげてもいいなっていうふうに思うわけですけども、やっぱりその人を感動させるというか笑顔にさせる、このバラの一つの魅力ですよね。
そうですね、いろんな花ありますけど、バラほどそのいろんな形いろんな色があって、でしかもその飾っていただいてから動きがある花っていうの少ないと思うんですよ。しかも中には香りがあったりとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけどね。だからそういったつぼみから開くまでのこう楽しみっていうのはそのバラの一番いいところじゃないですかね。あと何よりも気品がありますし、
一輪一本いただいてあるだけでもすごく嬉しいし、ましてや年齢のね40本もしいただいたらもうそれこそまた嬉しいですし。
そうです ね、でそれとですね、最近は品種改良がすごく進んで、当然いろんな色とか形もあるんですけど、何よりもやっぱり素晴らしいのは花持ちが良くなってるんですよ。昔はよくバラを持たないからって言ってよく言われてたんですけど、いやいや今のバラは持ちますよと。ぜひ力のこもった生産者が真心込めて作ったバラっていうのは大変長持ちしますんで、敬遠せずにぜひ一回ですねお家に飾っていただければと思います。
はい、わかりました。そして徳永さんね、広島県指導農業士に認定をされていらっしゃるということで、はい、横のつながりだったり若手の農家さんに、はい、アドバイスをされたりとか、そういった活動もされてらっしゃるんですか。
いや、なんていうんですかね、そこまではないんですけど、いろいろ話を一緒に聞かせていただいたりとか、どういった苦労があるのかなっていうふうなのも話で聞きますんで、お互いがですね有益になるような情報交換っていうのはさせていただくようにしてます。
はい、わかりました。そしてね徳永さんね、SNS とかも非常にきめ細かく発信をされてらっしゃいますよね。
はい、Facebook をやっておりますので、はい、ぜひ徳永和弘で検索していただけたら出てくると思いますので、漢字でですね徳永和弘って入れたら出てくると思いますので、ぜひ友達申請していただいて、私のページ見ていただけたらと思います。
であとお花屋さん関係の雑誌媒体とか、はい、そういったのもよく乗られてらっしゃいますよね。
ああ、そうですね、ご熱心な花屋さんいらっしゃいまして、家庭画報とかですね、フローリストとか、その大きい雑誌で取り上げていただいて本当に嬉しいことだと思います。
はい、わかりました。さあちょっとね最後の質問になりますけれども、本当にね心を込めて作っていらっしゃる切りバラなんですけども、もっともっとね、多くの方、地元の方含めてはもちろん、そして多くの方に知っていただくためにメッセージをちょっといただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひですね廿日市さんのバラを飾ってみてください。きっとびっくりするぐらい長く持つと思います。で いろんな動きがあっていろんな色もあります、うん、私たち4人はですね、今廿日市で頑張ってバラを作っていますけど、そんな気持ちを込めて一輪一輪に乗せてますので、その時間をですねバラと一緒に楽しんでいただけたらと思います。
はい、わかりました。ちなみにあれです、まあ、先ほど徳永さんのバラっておっしゃいました。これ徳永さんのバラ、まあ、例えば原農園さんのバラってそれ分かるんですか？
見たら分かります。
あ、そうなんですね。お花屋さんもそれを、まあ、もう分かってらっしゃる。
分かってらっしゃいます。
のりさださんのバラ
分かってらっしゃ
る。分かりました。それもちょっと見比べてみるのもなんか楽しみの一つかもしれないですね。
いろんな品種があってそれぞれ個性がありますので、こことここの家のは違うよねとかっていうのも、品種もバラバラですからね、はい、
それちょっとお花屋さんに聞いてみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、
わかりました、はい、そしてこの質問もですね、最後ちょっと聞いているんですよ。はい、徳永さん、音楽もされるってちょっとちらっと聞いたこともあるんですけど、
音楽っていうか子供の頃からギター好きでずっと大人になってまだ未だに弾いてるんですけど、ヘビーメタルですけどね、ハードロックよりのこれは昔から弾いて今でも部屋でこそこそ弾いております。
ね、ご自身も、まあ、ギターを、まあ、されていらっしゃるということなんですけれども、徳永さんが選ぶリクエスト曲聞いてもいいでしょうか？
ああ、ではですね、はい、ヴァンヘイレンのジャンプいかがでしょうか？
なぜこの曲を？
ですね、もう本当中学生の頃にエディ・ヴァンヘイレン現れて衝撃受けたんですね、それから、まあ、ずっとですね、こういう風に弾いてるのか、ああいう風に弾いてるのか考えながら大人になってなんとなく真似て弾けるようになって、で、昨年ですか、リバンヘレン亡くなりました、まあ、その追悼の意味を込めてこの曲をですね選ばせていただきました。
はい、ということで今日ね本当に大事な貴重なお話を伺いました。ぜひ徳永さんのバラを近くの花屋さんで買って、そして大切な人にですねプレゼントをしてみていただけたらと思います。ということで徳永園芸の徳永和弘さんにインタビューさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。